ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は監督であり脚本家である安田真奈さんにご登場いただきます。さて、安田真奈さんにどんなお話をお伺いすることができるのでしょうか。安田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、マイシネマヒストリー、本当に様々な方にゲストに出ていただいてるんですけども、はい、このコーナーに監督、脚本家の方が出ていただくのは初めてということで、
あ、そうなんですか。
ちょっと緊張させていただきながらお届けできたらと言いながらも、非常に朗らかに登場してくださいましたので、安心してお届けしたいと思います。
はい、
さて、監督、脚本家とご紹介させていただいたんですけれども、監督になったり脚本家になったりってすごい難しいんちゃうかな。どうやったらなれるんやろうとラジオ聞いて思ってる方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
安田さんはどういう経緯で監督、それから脚本業を今なされてるんですか？
う
ん、
そうですね、まあ芸大とかそういうとこは出てないので、
うん、
もうほんまに映画が好きで、自主映画で8ミリフィルムで映画を撮っていた人間です。
あ、はい、そうなんですか。え、それは実際撮り始めたのはいつぐらいからですか？
最初に高校1年の時に森田芳光監督の家族ゲームっていう映画をテレビで見て、
はい、
いや、それまでは映画ってなんかすごくこうなんかマッチと聖子ちゃんとかね、なんかそこら辺のなんか美女アン美女のラブロマンスとかなんかこうスターウォーズ的なすごいスペクタクル感のあるものとかばっかりやと思ってたのが、いや、家庭教師来るだけの話でこんな面白いんやと思って。
お、なるほど。
それで映画が好きになったので、映画研究部に高校の時入ったんですね。
はい、
ただその時は自分の作品っていうのはなくて、みんなでわーって撮って、どこ行ったんやろフィルムみたいな、まあ、一応文化祭では上映するけどっていう
青春な感じですね。
はい、なので、神戸の方で大学に入ってから、今度は映画のサークルにまた入りまして、
はい、
そこからこう自分の作品を、もう最初一発ギャグとかね撮ってましたね。
へー、ちょっと意外ですね。
なので本当にきっちりと勉強したわけではないんですけれども、まあ、趣味で始めて、それからメーカーに10年ほど勤めて、うん、その間もずっと自主制作してて、
はい、
そうですね、どうやってなったんかって言われると、もういろんな映画祭に出しまくり行って、もう手裏剣をこう矢のように、手裏剣のようにね、名刺を手裏剣のように、
あ、なるほど、シュシュシュシュシュシュシュッと
手裏剣配ってる話になっちゃう。
安田真奈です、安田真奈です、はい、みたいな感じで、
そうですね、配りまくり、でちょっといい反応してくださったプロデューサーとかには、すいません、プロフィールもよかったらもらってください、よかったらビデオもお渡ししていいですかっていうことで、
まあ、ズンズンズンズンと、
はい、いつか映画の仕事できたらなということでやっていきました。はい、
そしてスクリーンで、まあ、作品が上映されるというところにつながっていくと思うんですけれども、
はい
はい、最初にその映画館で上映される、まあ、映画を撮るとなったのはどんな作品だったんですか？
はい、あ、はい、幸せのスイッチ、幸福のスイッチと書いて無理やり幸せのスイッチと読ませるという、
はい、
作品なんですけれども、これね、和歌山県の田辺市の方でロケされた、
うん、
上野樹里さんと沢田研二さんが電気屋の親子であるという家族ものの物語なんです、う
ん、はい、ジュリーとジュリーさんが親子の電気屋さんの、
ね、はい、ジュリー&ジュリー、そしてジュリーさんのお姉ちゃんが本上まなみさん、
はい、
で妹さんが、まあ、今とても、ね、バラエティとかにも引っ張りだこの中村静香さんという感じで、三姉妹がやっぱりそれぞれお父さんの見え方が違ったりとか、
はい、
いろいろありますよね。
そうですね、う
ん、っていう、まあ、家族ドラマを電気屋さん舞台にやってるという感じですね。
この幸せのスイッチは、安田さんが脚本と監督を務められたんですか？
そうですね、これ原作なくて、
うん、
いろんな電気屋さん取材したりとかして脚本をオリジナルで書きました。で監督もしました。
え、これ電気屋さんを舞台にっていうことですけど、
はい、
まあ、最初に感銘を受けたのが、
はい、
まあ、家庭教師生きてそれだけでこんなおもろいんやみたいな、
そうですね、
感じからつながるんですかね。
そうですね、なんか日常の中にもすごいドラマがあって、それが映画にできるんだなっていうのが、うん、すごく私の中で映画の面白さって感じたので、
はい
はい、なんか電気屋の、ね、映画とかドラマって今まであんまりないんですよ。
確かに、ああ、例えばあれですよねって出てこないですよね。
刑事ものとかお医者さんものって山ほど出てきますやん、
はいはい、あ、出てきます。
で、あとね、なんか事件ものとか、
うん、
でもそういうなんていうのかな、 言ったら、まあ、例えば爆発がありましたとか誘拐事件がありましたとか医療、ね、過誤がありましたとか、うん、そういうなんか新聞に載るような社会の大事件ってすごくあの小説にもなりやすいし、
はい、
映画とかドラマにもなりやすいんですよね、
うん、
でも電気屋の家族ものってめっちゃ日常なんですけど、まあ、言うたら私社会の大事件のネタも好きだけど、まあ、その中にある個人の大事件っていうのをすごく描きたいというのがあるんです、
うん、
まあ、家庭教師来るね、あの、家族ゲームもそうなんですけど、まあ、例えば私が今日あの経営者さんにお会いして、はい、それでなんか今まで人生の中でちょっとうまくいかないなと思ってたことが何か一つ巧妙が見えて人生明るくなったとしたら、それは新聞には載らないけど私にとっては個人の大事件なんです
ね。大きなね出来事ですもんね、
う
ん、
っていうようなことをちょっとこうすくい上げていきたいなという思いがあって、それでまあ割と地味なネタにねどうしても惹かれてしまう習性があるので、はい、
なるほどと言った後に突っ込ませてもらうんですけど、はい、でもまたなんで電気屋なんですか。
そうですよね、そこですよね、
はい、
いやほんまにこれあのめちゃめちゃだから映画化苦労しました。
あ、そうなんですか。
電気屋の家族もの誰が客来るねんということで。
あ、電気屋の家族もので、
はい、
私映画撮りたいんです、
うん、知らんだなって感じです
中堅のようにね職配りながら。
そうですね。で、まあ、電気屋さんなんでかっていうと、あの大きな量販店とかはものすごく分かりやすくて、店頭にお客さんがいかに来るかってことが繁盛のバロメーターなんで、はい、まあ、あの繁盛してる店はお客さん多いって感じなんですよね、
うん、
でもこの映画の舞台になっている町の小さな電気屋さんっていうのは、
はい、
あのお客さんが来場するというよりは、あのお店の人がいかにそのお得意さんのところを回るかっていうことが、まあ、繁盛のバロメーターなんで、はい、一見見たらなんかこう潰れそうに見えるような
小さな電気屋さんで、
そうです、なんかあんまり商品も置いてへんしっていうところが多いんですよね。ところが、まあ、ちょっと仕事を通じていろんなところ の, あのそういう電気屋さんの方を回らせていただくと、実はなんかお客さんのお家の鍵を預かって留守の間に修理したりとか、
ほう、
はい、であとまあ終了終わったらあのご飯食べていきお風呂入っていきというふうに逆におもてなしを受けたりとか、
はははは、
そんな今時こんなんあるんやっていうほどのお客さんとお店の方のつながりがすごい絆が深い世界やったんですね。
うん、
でまあなかなかその普通の小売業やったら店頭でこう商品の受け渡しが終わってしまうんですけど、
はい、
やっぱり一軒一軒に上がらせていただいて、まあ、30分1時間2時間と作業する仕事なんで、
うん、
すごく家族ぐるみのお付き合い信頼関係になってくる。それがなんかこれ面白いなと思いまして、
うん、
でまあちょうど私その電気面白いなって思う前からこう親子の話取りたいとずっと思ってたんです。
はい、親子の、
はい、あの私がね学生の時はやっぱり学生にありがちなことで、うん、働いてるおじさんとか、
うん、
見る機会接する機会少ないんで、
そうですね、う
ん、で電車とかでもサラリーマンのおじさんがこうね両手張ったらなんか嫌やな思ったりとかなんかこう働いてるこうおじさま方にこうあんまりこう親近感が持てなかったんですけど、
うん、
実際会社員になって働いてみるとめちゃめちゃ頑張ってはるやんおじさん素敵と思いまして、
う
ん、
それちょっと先も飲むわな、
ね、飲むわなと思いまして、
うん、はい、
ただそのすごく頑張ってるお父さんの姿を意外とそのお家の方って直接見ることが少ないので。
確かにそうですね、
うん、やっぱりお父さん疲れて帰ってきたらお母さんはいや私も今日昼間こんな大変でしたけどとで子供は子供であの親父みたいに疲れて満員電車乗って、うん、もう疲れた顔して帰ってくるサラリーマンにはなりたくない、俺はお笑いか漫才か
なりたいとかね
なってくるんで
一攫千金みたいなね。
そうなんですよ、
はい、
やっぱその働いてるお父さんの姿を間近に見て子供が何か人生のちょっと転機を迎えるであったり、まあ、家族の絆を見つめ直すっていうような物語を撮りたいっていうのがずっとあったんです、
はい、
でそこの舞台としてちょうどその電気屋さんって自営業で、
うん、
あの職場と住まいが一緒になってるパターン多いのでこれちょうどいいなと。しかもさっき申し上げたようにお客さんとのね絆がもう半端ないので、うん、ちょっとこれはすごくいいなと思ったんですけど、まあ断られましたね
先ほどお伺いしたら、実際に撮影に入るまで3年かかったと、
はい、そうですね、安田さんの本は読んだらすごくいいんやけどこれどうやってお客さん読んだらいいんやろって言われましたでもなんかもうあちこち断られてる間にまあいろいろな電気屋さんまたさらに取材してお店も手伝わせていただいたりしたんです、
う
ん、
はい、
で脚本もいっぱいパターンを書き直してやったんですけど、もうだんだんもうみんなから諦めたらって言われるごとに、いや私が諦めたらもう日本映画界に電気屋の映画生まれないわと。
熱いですね
逆に火つくみたいな
負けへんでと。
そうですね、まあでもおかげさまで、まあ、すごくね全国で56巻ぐらいかな、
はい、
上映 映画館で上映された後も30カ所ぐらい、うん、あの文化祭ですとか、あ、映画祭ですとか、あのいろいろ男女共同参画センターとか、そういういろんなところの非劇場の上映がありまして、うん、で実はこの10年経つんですけど、まだ
10年前なんですね、
はい、まあ、テレビ放映があったりとか、はい、あと今年も映画祭に2件お招きいただいたりということで、はい、なんか割と息の長い古くならない作品やなということで、はい、
心にね響く、先ほど言われてその家族とか、うん、お父さんの背中とか、それからいろんな家族の中に入っていくお仕事とかっていうのは普遍的なんでしょうね、はい、これでもその和歌山の田辺で撮影されたっていう、その地域の協力もやっぱり大きかったんじゃないですか。
そうですね、でやっぱりキャスト大きいですね、あの、うん、ジュリー&ジュリーが我が町に来るっていう
確かに
そこはすごく歓迎いただきましたね。
かなり年齢層幅広く、は
い、あのオーディション地域の方にお願いしたら140人ぐらい応募、180人かなぐらい応募いただいたり、
はい、
あと、クランクインパーティーっていうのを上野樹里さんとか挨拶していただいてやっていただいたら、うん、もう有料でも400人ぐらいいらっしゃったり、もうロケ現場にはもうひきりなしにみかんとかなんだかんだ差し入れがあったり、ものすごい街を挙げて協力していただいたんです。
これでも10年前ということなんですけど、うん、はい、伺ったらその和歌山の田辺で行われてる映画祭にも毎年のように、
あ、はい、あの映画祭で上映いただいたのは今回初めてなんですけれども、はい、あのもともとこれの上映会が第あの0回弁慶映画祭というものがありまして、うん、そこから今回まで10回映画祭が続いてるんですね。
この幸せのスイッチの上映会をきっかけに映画祭が生まれたと。
はい、であのコンペ部門もあって、あの新人監督さんの作品がテアトル新宿で上映されたりとか、すごくこう登竜門的になっているので、
うん、
なかなかあの盛り上がりを見せている映画祭で、で今年10年目でまた読んでいただいたりしました。
へえ、はい、じゃあその和歌山の田辺の方は、
はい、
映画が生まれる街という誇りもね、
あ、そうですね、盛り上がってましたね、
ねえ、
はい、
絶対にあると思いますね、はい、これをきっかけに、
はい、
でまあテレビで上野樹里さんやジュリーを見かけると、あ、ウッドホの人や
で
と思っていらっしゃる、はい、感じもあるんでしょうね、はい、
すごく応援してくださってると思います。
はい、はい、いや、なんだかすごくその温かく、
はい、
こう育まれて生まれた映画が10年また温かく育まれているという、そんなお話をお伺いすることができて、はい、ほっこりと幸せな気持ちになりました、
はい、ありがとうございます。
あっという間に時間が来てしまったんですけれども、監督であり脚本家である安田真奈さんには来週も登場していただきまして、今回は映画デビューのお話だったので、最近はどんな作品を撮っていらっしゃるのかなんてお話もお伺いしたいと思いますので、はい、来週をお楽しみに。マイシネマヒストリー、今夜は監督脚本家の安田真奈さんにお話をお伺いしました。誠にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラジオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開及び現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお伺いします。今夜はオフィスリブラの菅野拓也さんをお迎えしました。菅野さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ちょっとお久しぶりですね。
そうですね、ご無沙汰してました。
はい、もう何評価してくれるんやろってドキドキしてますけど、
そう、今回ね、ちょっと作品の前に先ほど出てた安田真奈さんの幸せのスイッチっていうのをね、
はい、
あれ実はうちというか弊社で映画の宣伝、関西の宣伝担当させてもらっていて、今日ちょっと久しぶりにお会いできて嬉しかったんですけど。
え、10年前の作品って先ほど言われてましたけど、は
いはい、そうなんです、まあ、その時から宣伝してるんですけれども、
は
あ、あの幸せのスイッチってね、上野樹里さんと沢田研二さんとね出てる、うん、結構普遍的なお話なんで色褪せない物語だと思うんで、
うん、
今ももしねどっかであの見れるチャンスがあったら、これぜひ見ていただきたい作品だなと、うん、今もお話聞いてて思ったので、皆さんよかったらこちらもぜひ、 お楽しみください。
そうなんです、私もパンフレットいただいてお話を伺いしてたり内容を読んでいた時に、うん、てか先ほど10年経つんですけどねって優しく言われた時にえ10年経ったのって
そうなんですよ、ね、
驚いてしまったんですけど、ぜひ最近はねいろんな映画祭とかで上映されることもあるそうなので、そうそうそう、はい、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。
はい、
映画ってね人がつながってますよね。
そうですよね、いいですよね、
なんだか嬉しくなるそんなエピソードも挟みながら、さて、今夜ご紹介していただく作品は一体どんな作品でしょうか。は
い、でガラッと変わって、ブルーに生まれついてというジャズ映画になります。
お、ジャズ映画ですか。
そうなんです、1950年代なんですけれども、チェット・ベイカーという有名なジャズトランペッターでありシンガー、うんがいたんですが、
はい、
いたというのはねもう亡くなってしまっているんですが、
うん
うん、天才と言われていた彼のね、物語なんです。ただその彼もねちょっと麻薬とかに溺れてしまっていろいろあって、なのでこの映画ではそのドラッグに溺れてどん底を味わってから復活するまでを丁寧に描いている作品になってるんです。
ほう、まあ伝記物というと結構まあ生まれたりデビューする頃からとか、
そうそうそう、
こう華やかになる前の苦節の時代からとかもあるんですけど、このブルーに生まれついてというのは一度脚光を浴びて、
そう、
そっからもうそこの底まで落ちて、うんうん、そっから復活するまでの期間を丁寧に描いてると、
うん、そうなんです。チェット・ベイカーって知ってますところで、
私さっきスタッフの方にみんな盛り上がって、うん、いやこれ気になってんねんこれ見に行くねんポスター欲しいわなんて話が出てる時にすっごくおとなしくしてたら、知らんのって言われて、え、うん、あ、はい、
いやでも今の子って言ったらあれですけど意外にね、はい、知らない方も多いかなと思うんですけど、そのジャズの世界ってその時代その黒人のジャズがすごい、うん、流行りっていうか黒人ジャズこそ全てって言っていた時代にアメリカの西海岸で、はい、白人のね、
うん、
甘いマスクで、で声がいいんですよ、ちょっと甘い声でね、うん、バラードを歌うのが出てきた、うん、それがチェット・ベイカー、
ある意味異端児だったわけですね。
そうなんですよ。でその一気に人気が出たのでそのジャズ界のトップを取ったんですけど、うん、
はい、
やっぱりその時代はその黒人ミュージシャンの最盛期だったのでやっぱりこう反感なんか受けちゃったりして、でプレッシャーを受けちゃったりして麻薬に逃げる溺れていってしまったんですね。
なるほどね。
でその麻薬絡みでこう喧嘩をしてなんていうんだろう、売人とかにこう、うん、お金問題で喧嘩になったりして、
はあ、
こうボコられた時にボコり方半端じゃないんで前歯を全部折られてるんですよ。でトランペットってこう吹く時にこう歯にこうなんていうのトランペットこう押さえつけて吹かなきゃいけないんで、うんうん、前歯がなくなるっていうのはトランペッターの命がなくなるみたいなもんなんですよね。
もうトランペット吹けないという、
うん、映画ねそこから始まるんですよ。
衝撃的。
そうでチェット・ベイカーも歯がなくなってしまって50年1950年60年代なんでこう差し歯とかって言っても入れ歯みたいなんて言っても今みたいにこう、うん、ね技術発達してないんで
インプラントみたいなのないですもんね。
ないんでこう入れ歯みたいなのするんですけど、トランペットをこう押さえつけて吹くときになかなか合わなかったりして、うん、痛かったりして出したい音が出ない、うんうん、
もうジレンマですよね、うん、そうなると。
でそのどうせ人気先行だろみたいな、甘いマスクと声だけでお前生きてきてんだろ、トランペットの技術なんかないんだろとかってこう黒人の先輩ミュージシャン名前を挙げるとマイルス・デイビスっていう帝王がいるんですけどね、
はい、
彼とかとこう人気を二分したとかって言われてた。ちょっとベイカーもそんなこんなでこう落ちていかざるを得なくなってしまう。でその麻薬絡みの喧嘩なのにさらに溺れていってしまう。でそこでちょっとねその売れない女優と出会って恋に落ちて、
はい、
でどん底の時代を支えてくれるんですよその女性が。で麻薬に溺れそうになるところを助けてくれたりなんかして、バスへのピザ屋さんでアルバイトみたいなしながら、
はい、
でちょっと1週間に1回だけこうライブ感覚でこうトランペットの練習、
うん、
じゃないですけどこう舞台に立って練習で吹かせてもらったりとか、うんうん、そういうのを支えていってる時にこう昔のこう事務所のマネージャーなんかにもこうお願いして、
はい、
なんとか復活の足がかり、
うん
うん、をもらって って、でようやくもう一度ニューヨークの名門ジャズクラブで吹けることになりました。さてその後はどうなるか、
見に行きます毎度毎度菅野さんに説明してもらうたびに行きますというね。
いやつまりチェット・ベイカーわからなくっても、
はい、
あこれね主演がそのイーサン・ホーク、
あ行こう、イーサン・ホーク好き
男前なんですけど彼がね、
はい、
本当に歌ってるんですよ地声で。
えその甘い、うん、ラブバラードというか、うんうんうん、バラードを歌うっていうのでも人気になったチェット・ベイカー、うんうん、実際にイーサン・ホークがその
歌ってるんですよ。
歌ってるんですか。
歌って生声っていうんですか、イーサン・ホークの声で歌ってるんです。
わ
それがすごいチェット・ベイカー似てるってやっぱり評判で、
へー、
でトランペットもね練習してるんですよ。別作品の撮影中とかに、うん、あの今回のチームからトランペット送られて、
うん、
であのカナダのトロントでも入門レッスンなんか受けれるように手配とかしてもらってるんで、
はい、
トランペットの練習をしのボーカルレッスンも入れての本番なんですよ。
じゃあもう本当にあのイーサン・ホークも楽しむことができるし、イーサン・ホーク演じるチェット・ベイカーを楽しむこともできるという、
ね、最近で言えばこの6歳の僕が大人になるまででねアカデミーノミネートされたりとか、はい、
うん、
やっぱりそのリンクレイターの恋人たち恋人までのディスタンスとかビファーサー
セッ、ね、一番好きです。
あの辺のね
一番好きです。あの映画
そう、はい、僕の時代はこうリアリティバイツとかガタガタとかね、
あそうですね
青春一緒に生きてきてるんですけど、
うん、
その男前の彼が今回歌うんですよ。
いやもう行きます、いや2回行きます。
う歌うだけじゃなくてトランペットを吹いて歌うマイファニーバレンタインです。マイファニーバレンタイン、
あもう頭の中今イーサンホークが歌ってます、
いやこれ男も惚れる歌声、
ちょっとそれはもう味わってみないといけませんね。
でしょう、すごい映画なんですよこれ。
でもまた年を重ねて若い時からこの何とも言えない色っぽさとちょっと哀愁がある、
うん、そう
それがまた増してきてる感じがしますね。
そうなんか年を取ってねさらにかっこいいんじゃないですよね、男の色気っていうのが出てきてるんですよね、うん、
ねえ、うん、なんかまあ絶対無理なんですけど頬とか触れてみたいですねその重ねた年月をね味わってみたいです。アップ
で歌ってるんで喉仏とか触ってみたい。
あもうね私多分映画館で溺れてる人みたいに手を動かしてしまうと思います、ね、
見てもよし歌を聴いてもよしでトランペットもかっこいいっていうね、
うん、
もう本当素敵な映画、うん、物語自体はねそのやっぱりミュージシャンなんで麻薬に溺れてしまってって、
はい、
でそれからこうやっぱり逃れられないけど逃れようと努力するっていうね、
うん、
作品なんですけどやっぱりイーサン・ホークが演じてるっていうところでスクリーンからこう男前度が出てきてるんでね、
うん、
それだけでも楽しめますよね。
これをきっかけにねまたちょっとこれから寒くなってきても家でちょっとジャズを聴くとかね、うん、
いいかもしんない、
いい機会になるかもしれないです ね、
ですね、
うん、ぜひ映画館でイーサン・ホークの歌声とチェット・ベイカーを楽しんでいただきたいと思いますが、ブルーに生まれついてこちらの作品はいつからどのあたりで公開になりますか。
はい、こちら11月26日から全国順次公開となります。リーブシネリーブル梅田で26日ですが、神戸地区はシネリーブル神戸で12月3日からの公開となります。
はい、皆さんぜひイーサン・ホーク好きと今ねキューって体が鳴っている方も、ジャズを楽しみたいという方ももちろん映画を楽しみたいという方にもおすすめのブルーに生まれついて、先読みシネマ情報、本日はオフィスリブラの菅野拓也さんにご紹介いただきました。今夜も誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ